皆さんこんにちは。10番会派未来への輪立ちの村中弘明でございます。陸奥市議会第225回定例会において通告に従いまして一般質問いたします。市長職務代理者並びに理事者閣議におかれましては明快かつ前向きな答弁をよろしくお願いいたします。今年度をもって退職されます職員の皆様にはこれまで長きにわたり陸奥市のためにご尽力されてきたご功績とご苦労に対し心から敬意を表する次第でございます。これからも地域発展のためにご尽力をいただき、これからの人生が充実したものでありますように、ご活躍とご健勝を心からご祈念いたします。また、先日3月3日に退任されました宮下前市長、8年8ヶ月、本当にお疲れ様でございました。退任セレモニーでは、多くの職員と市民の皆様、そして下北ジュニアオーケストラの子どもたちに見守られ、涙される姿を見て、とても感動いたしました。庁舎が多くの人で埋め尽くされ、こんなにも多くの人から愛され、慕われた市長はいないのではないでしょうか。市長として、陸奥市民と地域のために残された業績はとても大きいものです。これからは次のステージへと向かって、青森県民のためにさらに飛躍して頑張っていただきたいとエールを送るとともに、私自身も全力で応援していく所存でございます。それでは質問事項の1項目目、児童虐待についてであります。厚生労働省によりますと、全国215箇所の児童相談所が児童虐待相談として対応した件数は2020年度で20万件を超え、20万円との比較では 11.5 倍以上になっています。特に近年は高い増加率で推移し、死亡事件も相次いでいます。政府は2018年に児童虐待防止対策体制総合強化プランを策定し、児童福祉司の増加を決めましたが、件数の急増に追いついていけないのが実情です。2020年度に青森県内6児童相談所へ寄せられた児童虐待相談件数は1749件で、19年度に比べ129件増加し、過去最多を更新しております。相談内容の区分で最も多かったのは心理的虐待の975件、次に身体的虐待474件、保護の怠慢などネグレクト311件、性的虐待16件でありました。また、2022年に警察が虐待の疑いで児童相談所に通告した18歳未満の子どもは、前年に比べ7703人増の115,762人、虐待事件の摘発は7件増の2181件で、ともに過去最多を更新し、青森県では791人が通告対象となりました。通告した虐待の状況を見ると、心理的虐待が約7割ととても多く、その半数が子どもの前で配偶者や家族に暴力を振るう面前 DV、 いわゆる夫婦喧嘩でした。夫婦喧嘩などでした。摘発は身体的虐待が約8割を占め、虐待事件の被害児童は2214人、死亡したのは37人で、うち24人が無理心中や出産直後の事件で亡くなっているとのことです。児童虐待は子どもの心と体に深い傷を残し、健やかな成長や人格の形成に 重大な影響を与えるばかりか、次の世代に引き継がれ、将来さらに深刻な社会問題へと拡大する恐れを含んでいます。このような児童虐待の根を断ち、時代を担う子どもたちが安心して健やかに成長できる社会を構築するために、関係機関と連携した積極的な取り組みが大切であると思います。なぜ親が我が子を虐待するようなことが起こるのでしょうか。多くの場合、一つのことが原因ではなく、さまざまな要因が重なったとき、例えば家族関係が不安定になり、子どもの虐待が引き起こされます。虐待が起こる要因としては、育児不安やストレス、親自身の虐待された経験、病気や精神的に不安定な状態、また不安定な夫婦関係、経済的不安、地域からの孤立などですが、これらがあるからといって必ずしも虐待を引き起こすということではありませんが、虐待発生の可能性を高める要因と言われております。子どもの頃に親などからの虐待を経験した10代から60代の 75% が学校の先生に相談しなかったと答えたことが民間団体の調査で分かりました。学校の先生が被害を信じないといったことが子どもの相談しづらさにつながるため、まずは相談した子どもの訴えを信じて真剣に対応することが必要で、聞く側の意識や対応を変えることが重要であり、児童虐待の防止に向けて児童虐待の防止等に関する法律では、学校の教職員は児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、学校生活のみならず幼児・児童・生徒の日常生活面について十分な観察・注意を払いながら教育活動をする中で、児童虐待の早期発見・早期対応に努めなければならないことを規定しています。そこで質問の1点目、過去3年間の相談件数と児童虐待の件数についてお伺いいたします。質問の2点目、今後のむつ市の児童虐待の対応についてお伺いいたします。次に質問事項の2項目目、北の先森大港についてであります。第248回定例会において一般質問いたしましたが、むつ市大港は明治時代に旧日本海軍の要港として発展を遂げた町です。現在は海上自衛隊大港地方隊が設置され、海軍時代の面影を今も見ることができます。明治大正時代の海軍の大港要港部庁舎をイメージして建設された趣のある安堵館は、むつ市観光交流センターとして観光情報の提供、またボランティアガイドによる北の先森大港エリアの散策案内もしています。安堵館の向かい側にある展望館は海抜 5.5 メートルの高さから目の前に広がる芦崎湾を一望できます。ガラス張りの展望スペースから海上自衛隊大港地方隊の停泊している護衛艦や北の先森大港地区の町並みを見ることができ、穏やかな芦崎湾とその奥に見える陸奥湾の空と海の美しく自然な青は見る人の心に安らぎを与えます。水源地公園には沈丁寺園庭を含む旧大港水源地水道施設があり、旧海軍が明治時代から整備した施設、建物が多く残っており、安山岩を主材料とした石造り構造物で近代水道施設として価値の高さが評価され、平成21年12月8日沈丁寺園庭を含む旧大港水源地水道施設が国の重要文化財に指定されています。春には花見の名所としてにぎわい、大港に根付いた文化財です。そこで質問の1点目、北の先森大港の各施設、安堵館、海保館、緑の先森館、2番館、そして海上自衛隊大港地方隊の資料展示室の北洋館の令和3年度と4年度の 利用状況についてお伺いいたします。質問の2点目、一番館についてであります。未着手となっております石造り一番館、海軍時代からの士官宿舎として活用され、また旧大港高校女子寮としても活用された時代もありましたが、かなり建物が傷んでおり、屋根にはシートがかけられていて、解剖館からの眺めでは景観を著しく損なう状態でもあります。そこで旧大港高校女子寮一番館の改修計画の予定はないのかお伺いいたします。質問の3点目、日本遺産認定についてであります。日本遺産とは地域の歴史的魅力や特色を通して文化伝統を語るストーリーを日本遺産として文化庁が認定するものですが、現在海上自衛隊総監部の所在地である鎮守府や横須賀市、呉市、佐世保市、舞鶴市の4市が日本近代化の躍動を体感できる町として認定を受けております。5つの総監部所在地でなぜか大港だけが外れております。海軍施設として整備された石造りのダムを擁する水源地、鎌伏山の石を使って建てた石造りの建物や1万トンドッグの存在、社交クラブ、士官宿舎など近代化のストーリーが浮かび上がってまいります。このような歴史的にも貴重な財産があります。そこで質問の3点目、北の先森大港整備事業後には日本遺産登録申請すべきと思いますが、その点についてどのように考えているのか、市の見解をお伺いいたします。質問事項の3項目目、国道338号大港2期バイパス事業についてであります。第245回定例会において一般質問いたしましたが、国道338号大港バイパスは朝夕の通勤通学時間帯を中心に交通量が非常に多く、慢性的な交通渋滞が発生しており、高齢者や子どもたちの歩行者にとってはとても危険であり、特に冬道では歩道がなくなり歩くことができない状況も発生しております。脇の沢および川内方面からも通勤通学、買い物や病院に向かうための道路であり、緊急車両や災害時には欠かせない重要な道路であります。このような境界箇所の多い道路であり、大港バイパスの早期完成、一日も早い供用開始が地域住民から望まれております。そこで質問の1点目、工事及び用地取得の状況と今後の見通しについてお伺いいたします。以上3項目6点について壇上からの質問とさせていただきます。
市長職務代理者副市長。
村中議員のご質問にお答えいたします。児童虐待についてのご質問につきましては担当部長からの答弁とさせていただきます。次に、北の先森大港についてのご質問の1点目および2点目につきましては、担当部長および教育委員会からの答弁とさせていただきます。ご質問の3点目、日本遺産認定についてお答えいたします。日本遺産は地域の歴史的魅力や特色を通じて、地域の文化、伝統を語るストーリーを日本遺産として認定する制度であります。所管いたします文化庁では、 令和2年に登録件数が予定していた100件を超える104件となったことなどから、認定の前段階となる候補地域制度の創設など、日本遺産のブランド維持、強化を目的とした制度の変更を行っております。この変更により、候補地域に認定・登録されることが要件となった上、候補地域への登録後、3年間の活動実績及び活動成果が認定審査の対象となるなど、認定までのプロセスが追加され、審査が一層厳しいものとなっております。市ではこれまで北の埼森大港の魅力を高める事業として、ジオパーク活動と連動した官民連携での取り組みを継続して行ってきたほか、必要な保存修理工事を現在も実施中であり、国の重要文化財である陳朝地園庭は、今年度末の完了を目標として保存修理を進めているところであります。来年度からは、新たに園庭下流護岸及び第一引流口の保存修理工事を実施する予定としております。今後におきましても、日本遺産認定を一つの目標と見据えつつ、これまでの官民が連携した活動を継続し、北の埼森大港のさらなる磨き上げを行ってまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に国道338号大港2基バイパス事業についてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。
教育長。
村中議員の北の埼森大港についてのご質問の2点目、一番館についてお答えいたします。一番館は旧海軍士官の官舎として大港における近代史の貴重な文化財産であり、建築学的視点からも大変重要であると評価されております。現在除草、枝払い、除雪等を実施し、建物内部の確認をしながら管理しております。今後の活用あり方についても引き続き研究してまいりたいと存じますので、ご理解賜りたいと存じます。
子ども未来部長。
村中議員の児童虐待についてのご質問の1点目、過去3年間の相談件数についてお答えいたします。市が対応した児童家庭相談に関する件数は、令和元年度は89件、令和2年度は105件、令和3年度は94件となっております。そのうち虐待に関する相談件数は、令和元年度は31件、令和2年度は25件、令和3年度は32件となっております。次にご質問の2点目、今後の対応についてでありますが、虐待に関しましては、子ども未来部に設置する子ども家庭総合支援拠点において相談を受け、相談内容に応じて関係各課および関係機関と情報共有、連携を図るとともに、子どもの安全を第一に考え、迅速な対応に努めております。また、虐待予防においては、早期発見、早期対応が重要であるとの認識から、妊娠期から子育て期における各種訪問事業や乳幼児健診等を通じて、子育て家庭の不安、悩みに寄り添い、サポートすることを常に心がけております。今後におきましても、虐待の早期発見及び児童と保護者への適切な支援に努め、関係機関との連携を強化してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
経済部長。
北の先森大港についてのご質問の1点目、各施設の利用状況についてお答えいたします。北の先森大港は安堵館、解剖館、緑の先森館、2番館のほか、海上自衛隊大港地方隊の資料展示室でございます。北洋館で構成されておりますが、利用者につきましては令和3年度は北洋館が3720人、その他の4施設で82335人、合計しますと86055人となっております。令和4年度につきましては北洋館が12月末時点で3780人、その他の4施設では1月末時点で66469人、合計しますと72,49人となっております。
都市整備部長。
国道338号大港2期バイパス事業についてのご質問にお答えいたします。工事および用地取得の進捗状況と今後の見通しについてでありますが、事業者である青森県よりお伺いしたところ、令和3年度末での事業の進捗率は約 74%、 用地取得の進捗率は約 90% となっております。今後の見通しについてでありますが、桜木町側の1工区を優先的に整備を進める予定となっており、大港浜町側である2工区については引き続き用地交渉を進め、施工可能な箇所から工事を進めると伺っております。また事業の完成見通しにつきましては、現時点では明確な時期をお示しすることはできないとのことでありますが、市といたしましては早期完成に向けて青森県に対し引き続き要望してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
村中弘明議員。
ご答弁ありがとうございました。それでは項目順に再質問いたします。児童虐待の件数、相談件数、高止まりの状況であることが分かりました。それでは児童虐待のですね、件数の内訳、こちらはどのようになっているのかお伺いいたします。件数の内訳、その内訳ですね、身体的虐待とかネグレクトとか。
子ども未来部長、座って、
はい、お答えいたします。虐待の種別の内訳につきましては、令和元年度の虐待に関する相談件数31件のうち、身体的虐待は12件、ネグレクトは8件、心理的虐待は11件となっております。令和2年度は相談件数25件のうち、身体的虐待は2件、ネグレクトは14件、心理的虐待は8件、性的虐待は1件となっております。令和3年度は相談件数32件のうち、身体的虐待は11件、ネグレクトは18件、心理的虐待は3件となっております。
村中弘明議員。
はい、ありがとうございます。増減はありますが、身体的虐待、心理的虐待、ネグレクトは多いことが分かりました。それでは児童虐待に至る要因について、市はどのように考えているのかお伺いいたします。
子ども未来部長。
お答えいたします。子どもの虐待は、保護者の身体的、精神的疾患や家族間のストレス、 それから経済的な問題、親子の社会的孤立など、さまざまな要因が重なり、引き起こされていると考えております。
村中弘明議員。
はい、ありがとうございます。それではですね、毎年11月は、児童虐待防止推進月間となっておりますが、市はどのような取り組みをしているのか、また、全国共通ダイヤル189、いち早くの周知、啓発活動はどのような取り組みをしているのか、お伺いいたします。
子ども未来部長。
はい、お答えいたします。まず、児童虐待防止月間の市の取り組み状況といたしましては、11月に市内の保育園、認定こども園、幼稚園、小中学校を訪問し、市の児童家庭相談件数及び虐待に関する相談件数の情報共有、通告先の周知等を行っております。次に、児童虐待防止ダイヤル、対応ダイヤル189の周知につきましては、保育園、認定こども園、幼稚園を通じ、保護者へ、児童相談所虐待対応ダイヤル189、いち早くに関するリーフレットを廃止しておりますほか、小中学校にはポスターの掲示を依頼し、啓発活動に努めております。
村中弘明議員。
はい、ありがとうございます。児童虐待のほとんどは家庭という密室の中で起こっており、時にはしつけと称して、暴力が振るわれることもあり、子どもや保護者の様子に何か変だと思ったら、児童相談虐待対応ダイヤルいち早くに電話することや、子どもを守るためには、周囲の人たちが虐待にいち早く気づき、救いの手を差し伸べる必要があります。全国で児童虐待が増加している中、児童虐待は早期発見、早期対応が大変重要であり、児童虐待防止に向けて、保育所等や学校、病院、児童相談所、警察との関係機関と連携し、乳幼児期から児童生徒の状況把握を行いながら、切れ目なく必要な支援を継続し、子どもの成長を見守ってほしいと思います。それでは2項目目、北の佐久森大港について再質問いたします。令和3年度、4年度のイベントの状況について、そして令和5年度の今後のイベントはどのような内容を予定しているのかお伺いいたします。
経済部長。
はい、お答えいたします。イベントの実施状況ということでございます。北の佐喜森大港で開催される主なイベントとしましては、毎年4月から5月にかけて開催されます、むつ市桜祭り、それから冬場でございますが、冬のにぎわいづくりとして、開催される北森ウィークが、ございます。こちらは令和3年、4年ということで、開催をしてございます。令和5年度でございますが、ご紹介したですね、2つのイベント、同様にですね、令和5年度も実施するということで予定しているほか、新たな事業ということで、日本と西洋の文化が巧みに取り入れられた、明治末期の建造物が、当時の面影を残したまま、数多く点在するこのエリアにおきまして、建築物、調度品、服装等などから、大正ロマンや昭和モダンを感じていただける企画展、こちらを安堵館で開催する予定としております。そのほか、2番館におきましても、大人から子どもまで幅広い年齢層をターゲットとしました新たな事業を検討しているというところでございます。以上です。
村中弘明議員。
ありがとうございます。今年もですね、収穫のためにさまざまなイベントを企画し、利用される市民や団体等に寄り添った形でお願いしたいと思います。それでは再質問で、 大港ボランティアガイドにどれくらいの方がガイドを利用されたのか、令和3年度と4年度の人数が分かりましたらお願いいたします。
教育部長。
ボランティアガイドの、活動実績等につきましては、今すぐ調べまして、後ほど、報告させていただきたいと思います。
村中弘明議員。
はい、すみません、件数でも分かれば件数でもよろしいですので、ありがとうございます。次に安堵川の飲食スペースについてですが、いまだにこう空きスペースになっております。撤退されてから、令和3年10月以降ですね、1年半近くになります。このカフェテリア出店者募集の状況についてお伺いいたします。また今後出店者の募集がなく見通しがつかない場合、どのように市は考えているのか、またどのような影響があるのか考えているのかお伺いいたします。
経済部長。
はい、お答えします。安堵館の中 の、 あのレストランということでございます。こちらにつきましては、令和3年10月に閉店してございまして、現在新たな出店者を、公募というか募集をしている状況にございます。その後の状況ですが、やはりコロナ禍というものは続いているということもあり、そういった影響もありまして、希望者は少ない状況にありました。またですね、昨年の4月には、こういった状況を打破するということで、応募の条件をですね、一部緩和しまして、さらに、期限も設けずに、募集を今現在も続けております。今後につきましては、コロナ禍が今、一定の収束ということになりますので、皆さん、今後ですね、外に出る機会が増えてくると思われますということもありまして、今一度改めて出店者の募集をしてまいりたいなというふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
教育部長、どうぞ。先ほどの、はい。はい、教育部長。
ガイドの実績について、お答えいたします。令和2年度は9団体202人と個人が23人で、合計225人の活動実績がございます。令和3年度は7団体111人、個人45人で合計で156人となっております。令和4年度は13団体307人、個人が46人で合計で353人の活動となってございます。
村中弘明議員。
はい、ありがとうございました。ガイドの方もですね、だいぶ利用されているということで、私も以前、ボランティアガイドを利用し、北の酒盛一帯の説明を受けましたが、とてもこう勉強になり、公園内を散策し、自然と触れ合い、大港の歴史を感じるすごくいい機会だと思っていますので、今後も多くの市民の方がですね、ボランティアガイドを通して大港の良さを知っていただければと思っております。それでは先ほどのですね、再質問で、安堵館の飲食スペースについてですが、なかなか募集がなく、引き続きということでありますが、今後ですね、市として直営する考えはないのかお伺いいたします。
経済部長。
はい、お答えいたします。市としましてはまずはですね、コロナ禍が明けるという状況を鑑みて、再度改めて募集をしてですね、なんとか出店者の方を、希望者を集めたいというふうに考えております。
村中弘明議員。
はい、今後ですね、公園を利用する方や、観光で来られる方にですね、必要不可欠なその飲食スペースだと思いますので、引き続き、検討していっていただきたいと思います。2点目の一番館の改修についてでありますが、非常に歴史的の価値ある石造りの建造物であります。歴史などゆかりを勉強する場や北の佐久森にふさわしい展示イベントや来訪者と市民が交流の場とした再生利活用とした整備改修も含め、今後の一番館の在り方を引き続きご検討を要望いたします。3点目の日本遺産認定についてでありますが、重要文化財や石造り建造物が集約している旧大宮と水源地水道施設は歴史的な建造物でもありますし、ぜひとも修復完成後には北の佐久森大宮と一体として引き続き日本遺産認定に向けて検討を要望いたします。それでは3項目、大港バイパス事業について再質問いたします。事業の進捗率 74%、 用地取得約 90% ということでした。それではですね、桜木町側である1校区と大港浜町側である2校区のそれぞれの用地取得の状況はどのようになっているのかお伺いいたします。
都市整備部長。
お答えいたします。事業者である青森県のホームページに公表されておりますが、用地取得率につきましては1校区は 100%、 2校区は約 86% と掲載されております。
村中弘明議員。
ありがとうございました。それでは、桜木町側の1校区と大宮と浜町側の2校区の現在の施工場所と、具体的な施工内容について、お伺いいたします。
都市整備部長。
桜木町側の1校区では、バイパス本線の切り戸工事と市道への付け替え工事を実施しております。また二校区では上洛寺付近の大沢川にボックスカルバートの設置工事を施工したと伺っております。
村中弘明議員。
ありがとうございました。大港バイパスが共有開始されれば、大港地区、川内、脇の沢、西通り地区への災害や緊急時の対応の利便性がさらに向上いたします。地域住民の安心安全、そして生活を守り命をつなぐ道路でもあります。一日も早い大港バイパスの完成を多くの住民が願っております。青森県が事業主体ではありますが、市からも県に対し引き続き強く要望をお願いいたします。これで私の一般質問を終わります。ありがとうございました。